ただいま新約聖書のフィリピの信徒の手紙一章の一節と二節をご一緒にお聞きいたしました。今日からクリスマスの少し前くらいまでになると思いますけれども、このフィリピの信徒の手紙を少しずつ毎週聞いていこうと願っております。で、今日はその最初ですけれど、わずか二節でしたけど、その一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいてキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たち、並びに監督たちと奉仕者たちへ。手紙の一番初めですから、差出人の名前が出てきます。使徒パウロとテモテというのが差出人です。で、この二人が一緒に行動していたのは、いわゆるパウロの伝道旅行、この第2回の伝道旅行の時でした。最初に名前が出てくるパウロというのは、これは非常によく知られている最初の時代の大伝道者です。彼はイエス様の福音を伝えようと大変精力的に動き回りました。当時の世界、これは今日地中海世界と言われてますけれども、その地中海の周りの世界中をですね、パウロは隅々までイエス様のことを知らせようとして旅をして回ったんですね。3回大掛かりな世界伝道旅行を行ったというふうに知られています。で、最初の旅行というのは、もともとシリアのアンティオキアというところの教会がパウロの母教会ですけど、そのアンティオキアの人たちに送り出されたと船に乗ってキプロスに渡って、それからもう一度船に乗って小アジアに渡って、小アジア一帯にイエス様の福音を告げ知らせてアンティオキアに戻っています。で、この最初の伝道旅行の時はですね、パウロは一人で行ったのではなくて、パウロのことを伝道者として見出してくれたバルナバという、先輩のお弟子さんと一緒に旅をしました。そして、彼らだけじゃなくて、若い、マルコという、お弟子さんも連れてました。マルコによる福音書を書いた人だと言われてますけれども、でマルコとバルナバは、マルコのがずいぶん若いんですが、いとこ同士です。ですから、バルナバとマルコのいとこ同士の間に、パウロが一緒に旅行したというふうになります。で、ところが、若いマルコはですね、最初一緒に出かけるんですけれども、もう出かけてすぐにキプロスに渡るところでですね、一行から離れてアンティオキアに帰ってしまうということが起こるんですね。それで第1回目の旅行が終了して、今度もう1回第2回目の旅行に出ようというときに、パウロとバルナバがまた一緒に出ようとしたんですが、パウロは、マルコはちょっと連れていくわけにいかないというふうにですね、バルナバに言うんです。で、バルナバの方は自分のいとこですから、これはぜひとも連れてきたいと思うわけです。で、結局この2人がですね、意見が衝突してしまって、一緒に出かけることができなくなりました。バルナバはバルナバで、パウロはパウロで、伝道の旅を始めるというふうになります。で、その際パウロは、アンティオキアから、シラス、あるいはシルワノって書かれる場合もありますけど、そういうお弟子さんと二人で、旅立ちます。で、旅立って、一番最初にパウロどこに行ったかというと、小アジアのですね、リストラという町に行くんですね。その町に実はテモテがいるのです。そしてテモテをぜひこの旅に連れて行きたい。最初の頃の教会の伝道の旅というのはですね、もちろんイエス様のことを伝えたいという意味もあるんですけど、それと同時に若い人もその一行に加えて、要するにイエス様のことを伝えていく、そういう後継者を生み出そうということもあったようです。ですから、中心になるのは、シラスとパウロなんですけれども、そこにテモテも一緒に加わって3人で旅行していく、これが第2回の旅行なんです。で、その時のことというのがですね、新約聖書の使徒言行録の16章1節から3節に書かれていますので、ちょっとそこを開いて聞いてみたいと思うんです。244ページから5ページにかけてのところです。244ページの、 使徒言行録16章の1節から3節までをお読みいたします。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ婦人の子でギリシア人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシア人であることを皆が知っていたからである。パウロがバルナバに見出されたように、バルナバがパウロを見出したように、パウロは今度はテモテを見出すわけです。そしてテモテはずっとこの第2回の伝道旅行の間、パウロたちの意向に付き従いました。でこの旅行を通してパウロがどんなに深くテモテを信頼したかというのはですね、次の第3回の旅行の時に現れるんです。第3回の旅行の時にパウロはまた出かけるんですけど、この時はですね、最後にアンティオキアに戻ってくるんじゃなくて、その前にエルサレムの教会を訪ねて献金を届けようという、そういう計画があります。私たちの教会が伊沢教会を覚えて献金しましょうと同じようにですね、アンティオキアの教会が中心になって音頭を取ってエルサレムの教会を支えましょうというふうにですね、計画するわけです。でその時にただ、急にパウロが言ってですね、その日献金してくださいって言っても、そこの礼拝に来てない人とか、あるいは持ち合わせのない人がいるといけないので、実はパウロは自分の先触れにですね、これからパウロが回ってくるので、どうぞ献金を用意して待っていてくださいという、そういう先触れの使者を出します。でそれに、テモテが、用いられるんですね。ですから第3回の旅行というのは同じ働きに携わるんですけれども、テモテは少しパウロの先を行くというふうになります。そしてそんなふうにしてテモテはですね、パウロの、計画をきちんとですね、忠実に堅実にこなしていく。で大変に信頼され愛されるんです。それでテモテの手紙第一の書き出しのところには、パウロ信仰による誠の子テモテよなんていうふうに呼びかけたりもしています。本当に年はちょっと離れているわけですが、パウロはテモテを厚く信頼してですね、そしてまた深く愛したということがそこからわかるわけです。でそういう2人がこの手紙の差出人なんですが、まずですね、注目、このフィリピの信徒の手紙で注目させられるのは、その2人についてですね、パウロがどういうふうに名乗っているかということなんですね。ここではですね、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからというふうに書いてあります。しもべって書いてありますけど、原文で読むとこれ奴隷っていうふうにも訳せる言葉なんです。つまりパウロ自身はですね、自分たちのことをこの伝道のために雇われ人だというよりもですね、すっかりもう、自分の身柄や命も含めてまるっきり主イエスキリストに属する働き人だというふうに考えてたということです。この私はイエス様の奴隷でございますと、そういうふうに書いてるわけです。で、私たち今日の日本ではですね、奴隷っていう人たちはいないですから、私たちはその急にですね、イエス様の奴隷であるパウロからなんて言われてもなかなかイメージがしにくいかもしれないと思います。生存権はもとよりですね、自由権も財産権も社会権も認められて当たり前だっていう社会に私たち生きてますから、パウロがですね、自分たちのことを本当に朗らかに、私は奴隷なんですって言っても、すぐにはこう何を言おうとしているのかピンとこないかもしれないです。パウロがですね、自分たちのことをしもべである奴隷だというふうに紹介しているのはですね、おそらく自分たちに目を留めてそう言ってるんではないと思います。そうじゃなくて、自分たちの主人である方に目を留めて、そのように言ってる、そう言っていいと思うんですね。私も奴隷になった経験はありませんので想像するしかないんですけれども、もし自分が奴隷だったらですね、何を誇らしく思うだろうかって思うとです、それは奴隷ですから自分のことは誇りようがないわけですね。で、だけどもしも自分が仕えている主人がです、本当に情け深くて配慮に満ちて物事の判断においても常に正しい判断ができるんだとしたら、そういう主人に使われて 手足のように働くっていうことは、誇らしく思えるもんじゃないかなというふうに思うんですね。でパウロは、もともとの生まれつきが奴隷だから奴隷の気持ちよくわかるっていうんじゃありません。よく知られてるんですけど、パウロっていうのは生まれながらにローマの市民権を持ってるんです。でローマの市民っていうのは奴隷なんかいないんですね。奴隷を使ってる人たちが、ローマの市民です。ですから自由人なんです。で自由人であったはずのパウロが自分から進んでですね、この私はしもべです、奴隷の立場にあるものですって、そういうふうに自己紹介しているのがこの手紙の書き出しです。でもなんでそんなふうな気にパウロはなってしまったんだろうか、どうしてパウロは自由人なのにあえて私は奴隷なんだと言ってんだろうか、ちょっと不思議に思います。でなんでだろうかと思ってこの手紙をずっと読み進んでいきますと、実は3章5節以下のところでパウロがもう一度自分のことを話している箇所というのが出てくるんです。でそこにはこんなふうに言われています。3章の5節以下です。3章の5節から9節の真ん中ぐらいまで読みます。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属しベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それをちぎ悪だとみなしています。キリストへ、キリストのうちにいるものと認められるためです。ここを読むと、かつてのパウロがいろんなことを誇りに思ってたんだなっていうことがわかります。私はイスラエルの民でちゃんと割礼を受けてるとかですね、その十二部族の中ではベニヤ民族の出身で、サウルっていうのはサウロっていう王様から名前もらってるわけですが、かつての王様の、同じ血統にいるんだとかですね、あるいはヘブライ人の中のヘブライ人だとか、律法はちゃんと守ってるとかですね、いろんなことを誇りにしてですね、握りしめている、この私っていうのはこういうことで確かなものとされてるんだっていうふうに、そこに誇りを持って立ってたわけです。ところが、そうであった自分が、変化が生じたんだっていうんです。今まで自分の誇りであると思った一切のことがキリストのように心損失と思えたというんです。しかしどうしてじゃあ今まで誇ってたものが急に損失になるのか、そう思った理由というのはパウロの答えはとても簡潔で、キリストを知ってしまったからだというんですね。キリストのように私はすべてを失いましたが、それを知り悪だとみなしています。そしてさらに続けて読んでいくと、私は何とかしてキリストを得たいのだというふうにパウロは語っていくんですね。パウロがキリストという方を知ったために、今まで誇っていたすべてのものを手放して結構だと思う、そしてこの私はキリストの奴隷ですというふうに言うようになっている。一体そこに何が起こったんだろうか、そんなふうに思うわけです。でかつてイエス様はですね、お弟子さんたちに一つの例えをお話しになったことがあります。宝物が埋まっている畑の例えというふうによく言われるんですが、そのある人がですね、宝物の埋まっている畑を見つけたとする。でそうしたらその人はどうするだろうか、その畑を本当に自分のものにするために出かけていって自分の持ち物全部を売って畑の代金を手に入れて、そして喜んで帰ってきてその畑をちゃんと買い取るんじゃないだろうか、そういう例えをおっしゃってるんですね。マタイによる福音書の13章44節に出てきます。私の聖書だと26ページです。26ページの下の段ですね、 マタイによる福音書13章の44節をお読みいたします。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。天の国はって言われてますけど、これは神様のご支配ということを言ってるんです。国っていうのは、中学校に上がると英語でカントリーって普通教えられますけど、英語の聖書でここはカントリーって訳されません。キングダムっていう言葉で訳されます。で、王国のことなんですね。つまり天の国、あるいは神の国って書かれる場合もあるんですが、それは神様が王である、そういう王国なんです。神様のご支配のもとにある、そういう生活のことを言ってるんですね。神様のご支配のもとにある生活っていうのはこういうもんですよってイエス様が教えておられるわけです。それは畑に宝が隠されているようなもんで、それを見つけた人っていうのはそのまま隠しておいて、喜んで帰って持ち物をすっかり売り払ってその畑を買うでしょう。そういうふうにここでおっしゃってるわけです。私、子供の頃この例え聞いて不思議だったんですね。畑に宝が隠されてるんだら、なんで掘り出して持って帰らないんだろうって思ったんですね。なぜその隠したまんまで、誰かに掘り出されちゃったら大変だとかですね、あるいはなぜわざわざ代金出して畑を買わなきゃいけないのかっていうのが、最初の頃は分からなかったんです。宝物があるんなら、それを見つけたんなら、さっさと掘って帰ってきちゃえばいいと思ったんですが、これはその宝物の話じゃないんです。実はね、天の国、神様のご支配をどういうふうに受け取るのかという話だったんですね。神様のご支配っていうのは、私たちが本当にそれに、実際に自分の全生活が預かっていくものなんだよということをイエスも教えておられるわけです。私たち、こう王国なんて言われると人間の王国をすぐ考えますから、人間の支配がまず最初に頭に上ってくると思います。で、その場合に人間というのは賭けがありますから、決して本当に、その国の全員のことを考えて、配慮が行き届いて慈しみ豊かな支配なんてのはめったにないわけです。ですから私たちは王国の支配なんていうとあんまりいいもんじゃないんじゃないかって、むしろ、共和国とか民主主義の国の方がいいんじゃないかってすぐ考えますけれども、本当に情け深い、そして本当に正しい王が立ってくれるのであれば、すべてがその、きちっとした方に支配されていく。本当にその神様が誠の王である、そういうもとに生きる上では、私たちは自分の財産を全部投げ出して、自分自身を投げ出しても惜しくはないんだよということをイエス様はこの例えで教えておられるわけです。で、パウロがフィリピの信徒の手紙の中で、キリストを知ることのあまりの素晴らしさのように一切を手放しても構わないと思っている、私はイエス様のために全てを失っているけれども、それは塵役だとみなしているというのは、おそらくそういうことなんだろうと思うんです。神様の真実な支配というものをイエス様を通して示されている。だから私はイエス様に従って生きる生活を送る中で、本当の神様の支配に、この命をくださっている神様に従う生活ができているのだから、それで結構だと、そう思ってですね、私はキリストのしもべなのだと、そういうふうに言っているわけです。注意して読んでみます。今日2節しか読まなかったのに、ここにキリストイエスとかイエスキリストって3回出てくるんですね。パウロがですね、イエスキリストのしもべであるっていうことがとても大事に思ったっていうことが分かるんじゃないかと思います。しかし、パウロがそんなふうに自分たちのことを紹介している、この私たちはイエス様によってイエス様の支配のもとに服しているしもべなのです、とそういうふうに言っているのを聞くとです、これ事情はパウロとかテモテだけではなくて、私たちも同じではないかという気がしてくるんです。ナザレのイエスという方を通して、神様の真実で慈しみ深い支配が現れている、その中に生きる生活がもたらされているというのであれば、それはパウロやテモテがその支配に服しているだけじゃなくて、私たちもですね、心からその生活に加わっていくというふうになるんじゃないでしょうか。 で、まさしくそうだと思うんです。ですからパウロはですね、ここで今度はフィリピの人たち、フィリピ教会の人たちに向かってこんなふうに呼びかけます。フィリピにいてキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちへっていうんですね。これ実際の手紙がフィリピに宛てて差し出されてるからこう書いてありますけれども、仮にですねパウロが私たちに手紙書いてくれるならですね、愛宕町教会にいてキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちってここは書くに違いないわけです。要するにパウロは、今手紙をしたためている自分たちがキリストのしもべだというだけじゃなくて、手紙の受け取り手であり読み手であるあなたたちも実はキリストによって表されているあふれんばかりの慈しみに満ちた真実で清らかなご支配のもとに生きるようにされているんですよということをですねここで語ってるんですね。で、日本語の聖書は残念ながらうまく訳されてないんですが、ここの言葉の順序というのを、原文で読むととても気になります。実はフィリピにいてキリストイエスにってここ書いてあるんですが逆なんですね。キリストイエスの方が先に書いてあります。英語風に言うとですね In Jesus Christ in Philippi っていうふうに書いてあるんです。つまりこの手紙の受け取り手がですねフィリピンの町に暮らしている人たちというよりも先にあなたたちはキリストのうちにすでにもう生きてるんですということがここに語られてるんです。日本語の翻訳だと残念ながら逆になっているのであんまりはっきりしません。それから、書き方もですねフィリピンにいてっていうのとキリストに結ばれているっていう書き方が違っているので同じ言い方なんだってちょっと気がつかないんですけど、本当は、In Jesus Christ In Philippi っていう順番で言葉が書いてあります。でこういうふうな書き方がされてるんだということを知ると私たちとすれば感じることがあるんじゃないかと思うんです。普段私たちはですね、自分の生活というのは自分の生活でまず成り立ってるもんなんだと考えるところがあるんじゃないかと思います。日曜日というのは普段の生活の場所から教会へとやってきてここで礼拝をして帰るんだって、多分私たちはそんなふうに思うことが多いんじゃないかと思うんですね。ところがパウロはそうじゃないんですよって言ってるんです。確かに日曜日にあなた方教会に集まってきて礼拝をしてそこから送り出されていくんだけれど、実は日曜日も月曜日も火曜日も水曜日も木曜日も金曜日も土曜日もですね、すべての生活が主イエスキリストのうちに生きている、そういう生活を過ごしてるんですよってここで語ってるんです。キリストに結ばれてるっていうのは教会にやってきてここだけがですねなんかこう結び目みたいになってるんじゃなくてですね、実は私たちの生活すべてがイエス様の中に、イエス様の中にというかイエス様の支配の中に置かれて生きる生活なんだ、そういうふうに語っている。それがこのフィリピにいてキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちっていう語順の中にですね現れていると言っていいと思うんです。そして、また、さらに読んでいくとこれは宛先がですねすべて の聖なる者たちというだけじゃなくてその後に並びに監督たちと奉仕者たちへというふうに、宛先がさらに、増えています。ここからも教えられることがあると思います。監督たちというのは聖書の別の手紙の中では長老たちと書かれる場合もあるんですけれど、教会の中にあってですねその教会の秩序をもたらす、そういう役割を担っている人たちのことです。私たちの教会で言うならば聖書時代と呼び方違いますけれども牧師であったり役員である人たちがこういう務めに当てはまるのだと思います。教会の中にはですね役員以外にもいろんな奉仕の場があると思います。私たちはみんなそれぞれに奉仕を分担して助け合いながら教会としてこう一つの群れとして成り立っていくわけですね。私たちはいつもいつもだからそういう奉仕をしながら教会生活をみんなで一緒に過ごすわけですが、そういう奉仕の一つ一つというのは実は人間の都合で生まれてきたんではないのだということがここからわかるんじゃないかと思うんです。私たちがいろんな務めに赴くのはですね、ここにいる人たちが自分たちの都合によって必要だと思ったりこれはまあいいやと思ってあったりなかったりというのではないんですね。そうじゃなくて 神様が私たちにキリストのもとにある生活を与えようとなさっている。でそのために私たちが一つの形を持たなきゃいけない、秩序も持たなきゃいけないので、長老とか奉仕者というのが立てられていくわけです。つまり私たちの群れが全体として、神様に仕えるしもべとしての姿をとっていく、そのために必要なものとして、いろいろな役割が教会の中で立てられているので、いろいろな務めというのはですね、人間から始まってるんじゃないということが、分かるように思うんです。ともすると私たちはですね、いろいろな務めや立場っていうのは教会に集まる人間の必要や都合によって生まれるんだとつい思ってしまうところがある。しかしそうじゃないんですね。私たちが、いろんな務めに当たっていくときというのは、これは実はそういうことを通して、さっきのイエス様の例えで言うとです、私たちが自分たちの生活を捧げることを通して本当に宝の埋まっている畑をですね、私たちが少しずつ自分に手に入れていく、でそういうことをやっているということになるんだと思います。私たちが自分の都合で働きを立てるのではない、そうじゃなくて神様がその慈しみ満ちた支配をこの世界にもたらそうとしている、そこに私たちを招いて、そこに預かって生きるようにと招いてくださっているんです。私たちは一つ一つの働きに仕えることを通して、実は神様が地上でなさる御業の道具とされていくんです。でパウロはそんなふうにしもべである自分たちと、フィリピの教会に対して同じ恵みに預かっているんだというふうに語った後で、祝福の言葉を2節で告げています。私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。しもべであるパウロとテモテ、そして主キリストの中に生きている教会の群れと、そこに生きている一人一人に与えられるものが何か、それは父なる神様とイエス様からの恵みと平和だというんです。でこれ少し言葉違ってますけど、今日の私たちの教会でですね、一番最後に祝福授与として与えられているものと同じではないかと思います。ここには聖霊の名前が出てこないとか、あるいは神様の愛というのが、恵みというふうに、平和という言葉に置き換えられているとか、ちょっとした違いは確かにあるんですけれど、しかし、ここの言葉というのは確かにこれ私たちが礼拝の最後に聞く祝福授与の言葉の源流になっている、そういう言葉の一つです。そしてここを読んでて大変印象に残ったんですけど、この日本語の聖書だとあなた方にあるようにっていう、そういう言葉になっています。希望や願望を表すような言い方ですけど、実は原文を読むとですね、最後のようにっていう言葉ないんです。父なる神様とイエス様からの恵みと平和があなた方にあるっていう言い切りです。で実はそう書いて、聖書にこう書いてあるからこそですね、私たちの教会ではですね、一番最後に祝福のお祈りではなくて、あなた方にある、あるいはあなた方に与えるという言い方になってるんですね。神様が私たちに恵みと平和を与えてくださっている、私たちはそれを受け取ってですね、それに仕えて生きるように召されている、そういう一人一人なんです。フィリピンの教会の人たちがそういう一人一人であると言われているようにですね、私たちもですね、神様に仕えてそれぞれの教会での務めを果たしながら、恵みをいただき、平和をいただき、そして愛をいただいて歩んでいく、そういう群れなんです。私たちの信仰生活というのは、したがって私たちの願いとか願望の上にあるんじゃないんです。そうじゃなくて神様が確かにこの生活を生きるんだよっていうふうにですね、教会生活を与えてくださっている、その上に私たちの信仰がある。そしてこの生活の中に神様ご自身の恵みと平和、愛と交わりが確かに置かれていることを覚えたいんです。私たちは毎週毎週礼拝を捧げて、神様のなさりを賛美しながら、その恵みと平和、愛と交わりを確かにいただいて、ここで生活をしていきます。そんなふうにして、主イエスキリストその方を私たち一人一人の上に身にまとわせていただきながら、終わりの日までを歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、フィリピの教会に パウロが宛てた手紙の書き出しで、自分たちは奴隷であり、そして教会の人々よ、あなた方も同じ恵みに預かる兄弟姉妹なのだという呼びかけがパウロからされている言葉を聞きました。この教会の生活の中に真実な愛と平和と恵みがあることを思い感謝をいたします。私たちは毎週このところに来てあなたの御言葉に耳を傾けますが、このこともまた真実なあなたの慈しみの表れであることを信じ感謝をいたします。今日はまたそれに加えて聖餐という目に見える御言葉にも預かろうとしています。主イエスキリストが確かに私たちのもとに来てくださり、私たちの間にとどまっていてくださることを私たちが知ることができますように、そしてそれを信じて主にある民としてふさわしい生活をここから歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。